はい、皆さん、一週間ぶりでーす。映画凡人が集うしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、好きな果物といえば、みかんなこたつと、
最近気づいたんですけど、シャインマスカット、めっちゃ美味しいですね。おまけです。
リンゴ、特に王林のマリト。
梨狩りに行きたいアタと、
ブンタンが好きなタンタンです。
タンタン、
ブンタンタンタン。
この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し何よりも、映画なしでは生きられないからでなんとしまった、通称映画凡人だと思って、全くもって実のない、実、果実、ね、果実の話をお届けする映画スーハガタトークバレット番組でーす。
イエーイ。
ということで、もう12月の8日になってしまいまして、うん、もう12月始まってるってことは、12月はそろそろ終わっていくってことですね。
12月今年が
今年が終わっていくということで、もうみんなそろそろね、ベスト回、ちょっと待ってよガールさん、みかん食べてる。それでは、ラインナップを発表いたします。まずですね、トゥーフェイバリットシングスで、こちら今回ガワラさん、そして暗い映画はビロシさんのロッキーをご紹介、まあ名作ですね。それでは参りましょう。第90回トゥーラジースタート。ちょっとガワラさん待って、
早い。
ドイラジ、
ドイフェイバリットシングス。
このコーナーはドイラジメンバーが苦しいほど好きなもの、またはみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて、魅力をさまざまな理屈をつけてご了承していき、最終的に無理やり映画の話に結論付ける、また迷惑なコーナーです。
はい、ということで今回の紹介者はガワラさんです。ガワラさん、今回何を紹介してくれるんですか？
はい、僕の好きなエフェクターさん機種です。
好きなエフェクターさん機種。
はい。
ギターの
とは、はい、エフェクターとはですね、まあ、はい、あの電子楽器ですね、あの、はい、まあ主にエレキギターとかエレキベースとか、うん、あのキーボードのアンプとかスピーカーの間に挟んで音色を変える機械です。うん、で、あの世の中にそのものすごくたくさんの種類があるんですけど、うん、1台にこういろんなのが入っているものもあるんですけど、うん、僕はあの1台で、まあ、基本的に1個の音が出るようなやつが好きなので、それをまあ3つ紹介していきます。
おーい。ってことはガワラさん、今回はドイラジ、今まで音楽を直接お伝えすることできませんでしたけども、はい、音楽を伝えられるってことですか、これ？
まあ、はい、はい。
お
鳴らします。
ラジオっぽい。
リアルに演奏。
はい。はい、
ということで、じゃあ、いきます。
はい。
好きなエフェクター3機種。一つ目。
はい。発信ファズです。
発信ファズ？
はい。はい。ちょっとギター弾きますけど。
はい。
はい。エレキギターって基本的にこう、なんか、ペケペケした感じの音がするかなと思うんですけど、うん、それをですね、ギターの音にするのがあの歪み系エフェクターというんですけど、
ロック系がね、
ロックっぽい音
にする、基本的にこういう歪ませてる。
なるほどね、はいはいはいはい、
はい、でこれももともとはエレキギターってこういう音しかしなかったんですけど、はい、ある日ですね、変なあの頭が狂った人がですね、アンプのボリュームを全開にするとあのこういうあのめっちゃかっこいい音になるぞっていうのを発見しまして、はい、でそれからですね、あのエレキギターがリズム楽器じゃなくてソロが取れる楽器になっていったっていう、
音が太くなるから
ですね、
へー、
はい、これだとあの音がそのサックスとかに負けちゃうんですけど、さっきみたいな音にするとその前に出ていってるので、
はい、
そういうようなんですけど、ただあの毎回のボリューム全開にすると、うん、あの他とボリュームのバランスとかが取れなくなっちゃうので、うん、あの音量調節できて同じような音になる機械が開発されて、
はい、
それがあの歪み系エフェクターというふうに。
なるほどね、
歪み系エフェクターの中でもその軽いもの、
伝わるから軽さとか、
軽いかな、そんなにこう過激な音じゃないオーバードライブっていうのと、うん、まあ、いわゆるロック的なこう、
はいはいはい、
ゴリゴリして
あのディストーションっていうのがあるんですけど、うんうん、一番過激なのがファズっていうやつで、
はい、
あのこれはですね、ちょっとあのぶっ壊れた音がします。あのスピーカーが破れてんじゃないかなとか、そういう感じの音がします。
多分も、はい、よりギャワーって感じがする、
ね、そうですね、はい、
だからゴリゴリよりはギャワーに行く方法、
はい、で、まあ、音を大きくするので今ちょっとジージーになってると思うんですけど、はい、基本的にはそれが少ない方がいいとされてるんですけども、
今こうノイズが、はい、なんかこれは鳴らしてるわけじゃなくってどうしても出ちゃってるよね、
はいはいはい、ファズの中でも発信ファズと呼ばれるものはですね、うん、ノイズ出そうぜっていうような
逆に、
はい、
ごめんなさい、発信って漢字の発信ですか？
はい、発するに触れるとか言って発信ファズ、はい、だからまあ弾いてないのに音がしちゃうようなものなんです
けど、はいはいはい、
じゃあちょっと踏みますけど、
はい、
こんな感じで、
これ何も弾いてません。
ずっと音が出ちゃう。今何も弾いてないんです
よ。
ずっと音鳴ってくれるので、うんうん、まあ普通よりもかなり賑やかになるのが好きですね、
はい、だからギター一本なのにずっと鳴ってくれてるから弾いてない
はい、うん、で発信ファズにいろいろ種類がありまして、日本製のやつなんですけど、これは、まあ、踏むと、まあ、ちょっと
踏むっていうのはスイッチを足で踏んでオンオフをするので、うん、よく踏むと言いますね、う
ん、今つまみがボリューム以外ゼロになってるんですけど、
はい、
他のつまみをですねちょっとでも上げると、う
ん、あ発信しだした、もはやギターなのかぐらいのね、
宇宙船とかになれそうな、
まずはすごい初期の
音が、あもうほらほらもう宇宙船が
打ってる
まだ弾いてませんね。エフェクターのつまみだけを弾いて。
感じに頭が狂ったような音がするので、これがすごい好きです。この発信ファズがないとちょっとギターを弾く気がなくなるぐらい、
はい、ということでじゃあ、好きなエフェクター3機種その2、
はい、ディレイです。
お、
はい、ディレイっていうか、まあ、普通の人にはエコーって言った方が伝わりやすいですかね、
うん、リバーブとか、
はい
はい、うん、そうっていうのがあって、それでその中の一種またリバウンド若干違うのが、
そうですね、
こだまする感じですね、
遅れてこう、
そうそうそう、それがディレイ、遅れるっていう、
はい、
はい、切ってな、切ったやつかな、
ピアノのペダルみたいな、
あ、そうだよね、ピアノのペダルに近い、
これ元々ですね、このディレイってでものすごくでっかいカセットテープを使って、テープレコーダーを使ってですね、同じような音を昔は出してたんですけど、そのテープレコーダーを使っていた時の音を再現したエフェクターっていうのが出てます。
テープレコーダーってどういう意味ですか？
テープレコーダーでその場でギターを録音したのを裏で流す。
なるほどね、
はいはい、
重ねていくことによってちょっとエコーっぽい、
は
い、
そうですね、はい、じゃあまずディレイがない音、
はい、
普通にいい音鳴ってると、はい、入るとディレイが入ると、
はいはいはいはい、これは分かりやすいですね、うん、
なんか幻想的な感じ
だね、
でこの機種はですね、まあ、普通のこのエコーっぽいものだけじゃなくて、うん、すごくこういろんな音が入ってるのが僕は好きです、
う
んうん、
おやおやおや
って、おお、面白い、
なんか違う空間系との合わせ技みたいなのがもう一緒になって入ってるみたいな雰囲気ですね、
はい、
てる感じがするね。だから厚みが出るよね。
はい、これはあのディレイなんですけど、そのディレイにこう1オクターブ上の音を混ぜていて、
はい、1オクターブ高いってこと、
はい、1オクターブ高く音を変えた形で出していて、それがすごく幻想的に聞こえるのがあのすごくいいところですね。あと録音機能もついてますね。おなので、
はい、
あのなるべく音数を増やそうとか、はい、
やっぱ録音機能ついてるっていうのはテープレコーダーだった時の名残とかなんですかね。
まあそれもあるんですけど、これに関しては
どっちかさ、またそのあの DJ とかのサンプリングする機会があるじゃないですか、
はい、
元々そういうものが発展してギターのエフェクターになった感じです。
その発信ファズ系とかにも、はい、こういった同じような機能がついてるものもあるってことですか？
いや、これは基本的にはリレーだけですね。
はい、あ、それが面白いなと思って。
まあ機能的に音を録音するのも、あの音を送らせて聞こえさせるのも一緒じゃないです
か。なるほど、はい、あ、そっか。
でさっきの発信ファズとかはどっちかというとハウリングってわかりますか？
はいはいはいはい、
あの音がピーって
あの、はいはいはいはい、
それの延長ですね。それでずっと鳴らし続ける。これはそういうんじゃなくて、機械的に録音的なことなんだけど、短い、はいはいはい、そういうことでつなげてい
く。取り込んで音を出してるのか、その音をいじっちゃうのかっていう違いですよね。
なるほどなるほど、
はいはい、なるほど。あ、わかりやすいですね。
あのディレイは常にかかってますね、はい、
あ、ガーラ君の演奏には、はい、あの何かのディレイは
何かのディレイはあの今まで鳴らしてきた何かのディレイは必ず、うん、
だこのエフェクターも結構多機能なエフェクターだよね、はい、本当に、ね、だから好きって感じなのかな。
そう、まあ、あのさっき の, あの1オクターブ上の音とかが、うん、すごく好きなのでこれを使ってる、うん、
はい、では好きなエフェクター3機種その3、
グラニューラーフリーザーです。
グラニューラーフリーザー、
フリーザー、
はい、ザー
テーブルのにはちょっと見慣れない機械を、う
ん、ああ僕の原稿を下敷きして、は
い、
これは、
うん、はい、これがまあちょっとシンセサイザー兼エフェクターみたいなものなんですけれども、はい、あの中にそのパソコン OS が入ってて、
OS
が、
すごい、はい、ボタンいっぱい、
この木のボタンが鍵盤なんですけど、
あ、麻雀の筐体みたいなだったんですね、
は
い、
で、まあ、シンセサイザー的に弾いたりとか、本当だ、鍵盤だ、うん、逆にこのギターが入ってきた音を加工したりっていうことができる、うんうん、
これはちょっと一般的なやつよりちょっと特殊系に入ってきてますよね。うん、歪みとかディレイとかああいうのはよくよくいろんな人がいろんな機種を使って自分の音を作るけど、こういうのはなかなか結構好き物じゃないと使わないね。
はい、音を分解するというか、ね、ちょっと聞かないとわかんないから、
うん
うん、じゃ あの普通に弾いてみますね。
はい、
これは普通に今まで通り、
はい、
これも入ってる。
なんか本来入ってる音を出し入れしてるみたいな、そういうことですか？あ、音を分解するってそういうことか。
踏んだ瞬間に鳴っていた音を、そのまま伸ばすって機能ですね。 でそれをサンプリングして、であのこのキー鍵盤を押すとですね、ちょっと小田さんにちょっといろいろ教えてみて、
あ、もう一回言う、
分解した音の、音程を変えられるんですね。
なるほど、う
ん、
だからギターで出した音色、音の音色を今度はそれをそのままその鍵盤でキーボード的に音階を変えれるとか。
なるほどね。だからもうその音を素材にしちゃうってことですね、うんうん、を変えているのはマリペです、うん、
ふわーってのね、
一気によくわからない領域に行った感じがします
ね。結構これはかなり特殊系だよね、きっとね、はい、
入ってない、
まあ、これもディレイの一種なんですけど、
ビーム構成
みたいな、本
当だね、これだから音階変えながら
短いディレイでビドビドビドって繋いでる、
だから幻想的な感じとかじゃない使い方、飛び道具としてディレイにな
る、波長、波長っていうか長さをいじってるって、
そうそう、
SF の交換音
的交換音的になるわね、
結構ギター一本で何でもできます ね、
無限の、
そうそう、だから、うん、あのエフェクターはやっぱそういう意味で演奏の可能性をすごくいろいろ広げてくれると、うん、だから実はあのあまり意識してしたことなかったけど、あの曲のあの音はギターなんじゃないかとか、
これもなんかほら何かが喋ってるみたいな、
そうね、
こちらの生物がすごい喋ってる感じ。
ゲームだ。こうやってすごい、もう電池切れる手前のゲームボーイみたいな感じの。ちょっとのろくなってきて、おー切れそうだなみたいな。
自分で鳴らしてその上で別の演奏をしている、だからさっきのサンプラーとかとまた違う意味で、うん、一緒に鳴らして、うん、
なんかあれだね、一気に劇伴とかに使えそうな感じになってき
た、オープニングっぽい、うん、
そうだからこういうやつはたまにあるとは、これ面白いしいろいろ楽しいんだけど曲に何使おうとか、あのバンドのとかはあったり するかもしれない、でそういうよりはやっぱり劇伴とかそういう何かスコア的な、こういろんな、なんかちょっといろんなシーンに合わせるとかで効果を出したい時とかに使いやすいかもしれない、
そう、なんかそんな感じしますね、劇伴感を煽るとか、
そうそうそう、幻想的にするとか、
はい、っていう、
おー、不思議な体験だ。
で、はい、このエフェクターに関してはですね、さっきマリッペにもやってまいりましたけど、うん、その鍵盤をいじりながらですね、うん、ギターも演奏するとより多彩な音が出て楽しいんですけど、
じゃあこれもう一人必要じゃないですか。
はい、僕手2本しかないんですそう、ね、このエフェクターっていうパートの人を募集したいです、ね。はい。
なるほど。
結構本気で募集したいっ
つって、はい。なかなか見つかりそうじゃないの。
ご興味のある方はどうぞよろしくお願いします。
来るかな。
これ左手でキーボード右手とかダメなんですか。
だからキーボードがいらないっていうことね。
あ、なるほどね。
あ、音的に。
このエフェクターだけやってくれると本当に募集します。
二回言った。
来るかな。
ドイラジにメールしてくれば
連絡しますんで、
はい、僕のツイッターでもいいです。
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、ということでじゃあ川原さん、はい、そろそろ映画にまつわるまとめ方で締めていただいてよろしいでしょうか。
はい、皆さん言ってたようにまあ、劇版とかもですね、まあ、パソコン上もそうですけど、こういった機械のエフェクターっていうのも、うん、その機械を通さないとこの音にならないとか、
はい、
そういうものがありましてですね、気に入って使ってる映画芸能劇版の音楽家の方も多分いらっしゃると思うので、うん、まあ、皆さんがいつも聞いてる劇版のその裏にはですね、まあ、こういった機械がいろいろ積まれてるんですよっていうことを、うん、まあ、ちょっとでも認識していただけたら。
実は皆さんも触れている世界ですよと。
そうですね、はい、
映画好きなら、
うん、あー、ちょっと世界が開けてくる、
うんうん、
そんな啓蒙活動でした。
啓蒙、は
い、あと、はいはい、エンディングは演奏します。
お、
お、今回
ガールさんは特別のエンディングがあると
。特別エンディング、ありがとうございます、
はい、
ということでじゃあエンディングいきましょう。あ、じゃない、じゃない、はい、
ドイラジ
暗い映画愛。
このコーナーは世の映画好きに知ってほしい特別な思い入れのある旧作映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て褒めたり褒めなかったり、いろいろ本音で語ってしまおうという何とも身の程知らずなコーナーです。
はい、今回いただきましたのがラジオネームビロシさんからロッキーです。あらすじお願いします。
1976年アメリカ映画、フィラデルフィアのしがないボクサーロッキー、世界のヘビー級チャンピオンアポロが人気取りのために格下の相手であるロッキーと戦うことを宣言してといった物語です。
じゃあテンション聞いてみましょう。こたつ、ロッキーはすごい。おまけさんは、
あ、だからこうやっぱ今ジャンル映画的に思われてそうだけど、ただの名作ですね、うん、スタローンはすごいですね。
はいはい、こたつさん、
氷菓子のボスの人超いい人だなと思いました。
はい、タンタン。
ちょっと私の感性ではどこら辺が名作なのかが分からなかったです。
素晴らしいですね。こういう人がいるっていうのはいいですね。はい、マリペ。
全然興味なかったけど割と楽しめました。
お、もうよかったですね。ということ で監督ジョン・ジー・アビルドセンはあれですよね、ベストキッドとかの方ですよね。で、うんうん、シルベスター・スタローンが主演で、脚本もスタローンがですね、うん、もう3日で書いたって言われる伝説のあれですけども、うんうん、はい。といったところでもう今更ね、語ることあるのかっていう、ロッキー。
はい。
やっぱもう新鮮な気持ちで見た人とかをね、聞いた方が面白いんじゃないかなと。ロッキー初めてだよーっていう方、どうですか？
はい。
誰ですか？
はい。
お二人いる。
ね、ちょっと、じゃあもう、マリペ、どうですか？
いや、なんか最初に興味ないかなと思ってたのが、あまりにもスポコンで押してて、でそのパワーでっていう感じなのかなっていう印象だったんですよ。
そうそう、元々がいわゆるジャンル映画かなっていうね。
そうそうそう。でだけど割とそこの比重がそんなに大きくないんだなっていうところがすごく好感持てるなって思ったところだったし、意外に結構その恋愛面とかを描いてるところとかで、割と良かったなって個人的に思ってますね、
うん、あ、うん、なんか今見たらね、エイドリアンね、すげえね、おしゃれな気がしますけどね。
そう、かわいい。
途中からね、ロッキーとね、うん、いい関係になってからね、
付き合ってからどんどん可愛くなる、うんうん、
めっちゃ可愛い、うん、帽子とか服とかね、
うんうん、なんか今でも全然通用しそうな、
うん
う
ん
う
ん、
でも最初びっくりするよね。なんか改めて思うと、最初のエイドリアンが出るシーンってちょっと寄って、普通にモブの普通のあの店員にしか見えないっていう、
そうだね、
あれちょっとびっくりして、で途中まで全然ねそんな雰囲気でやってるし、
これ重要なキャラなんだ、
そうそうそうそう、それはなんか逆にあ、うまいなと思って、なんかそういう描き方なかなか厳しい、難しいというか、
うん、え、棚どうでした？
別にダサくとは思わないですけど、うん、そんなに、まあ、見たタイミングももう私結構いろんな多分ロッキーの影響を受けてる映画を先にいっぱい見ちゃってるからかもしれないですけど、 あんまりこう
新鮮味がない的な、
うん、そんな感じですかね、うん、それほど
よくあるみたいな、
うん、そういう気持ちで終始見てしまいました。
あ、でもそれはあるかもしれないな、
うんうん、
もうすでに確かにもうロッキーイズムを継承した作品、
そうだ、ね、
いっぱいあるわけで、
そうだね、
う
ん、
そうそう、
それを見た後今更ここを語ってるのかと思っちゃうかもしれないけど、
うん、まあ、
まあこれが原点だと思ってくれれば、
うん、そうそう、その実感が全然 ね、私は湧かなくて、うーん、なるほ
ど、うん、まあ、でも、まあ、個人的にはそういうところも超えて原点だし今見ても全然強い強度があるなと思ったので、やっぱり、うん、ね、あのマリペがスポコンとか、うん、そっち系の映画かなと思ったら、うん、意外と違う、どっちかというとやっぱり普通にドラマ映画というか、
そうですよね、
うん、それに職業がボクシングとかの絡んでるぐらいの雰囲気でもあるから、うん、意外とただの名作じゃないかみたいな、うん、本当の意味のっていう風に思いましたね、
うんうんうん、
多分なんか思ったより結構こう聞いてる感じだとロッキーがすごいヒーロー感強い感じで見る前に受けてたのが、はいはい、すごくこうなんだろう、一般人っていうところからスタートして、うん、しがないボクサーっていうような状況で、
一般人以下ですね、もう
でなんかもうどうしようっていうような状況でいたのが、うん、なんかこうチャンスが巡ってきてっていう流れだったのが多分すごく見やすかったし、うん、なんかこう人間味とか、
うん、
そのヒーローっていうんじゃなくてすごく人間味がある中で頑張った人なんだな、うん、みたいなのが感じれるのがすごく良かったのかなって、
うん、多分あれだよね、これもう一個代表シリーズのランボーにもつながるんですけど、うん、あの2作目以降がヒーローとか元々も強い人とかそういうもので作られる系になっちゃってるっていうのが、うん、そっちのイメージがどんどん強くネタ化していくしっていうのはあるのかもしれないですね、うんうんうん、だからロッキーもランボーも1作目はどっちかって言ったらあんまりヒーローとかよりはかわいそうだったり辛い境遇の人を描いているので、
うんうんうん、
確かにね、パッとイメージするものと実は全然違うですよね、
そうそうそう、うん、だから人気シリーズになったからイメージ変わった的なことがあるのかもっていう、
人気シリーズになってんなーっていうのは大体一作目をチェックするっていうのは結構ありですね、
うん、ありですね、うん、だってマッドマックスとかも一作目と二作目からとだいぶ違うしとか、うん、
確かに、
うん、意外とねありますよね、そういう
そのロッキーを下地にして作ってるような映画を今までいっぱい見てきてるから余計にロッキー見直すとそういう無駄というか持ってる部分を全部削り取ってる映画になってるので、なんか逆にすごい伝わりやすいというか、グッとくるシーンは多かったですね。予算の問題もまああるとは思うんですけど、なんか人がいないスケート場でただ喋ってるだけとか、あのコーチの人が俺がやってやるよって言ったのを一回追い出してから、もう一回そこに行くときにもうずっと遠くのカメラでただ撮ってるだけで何喋ってるかわからないとか、ああいうなんかこうすっきりしてる感じとかはいいなと思いました、
うん、そうだから撮り方とかもね、意外となんか丹念に淡々としてるとことかもあって、
うん、
なんか空気感いいんですよね、なんかその寂しさとかの出し方とかもそういうねスポーツもの見てるってよりはなんかそういう一人の人間のものを感じられるというか、一人一人の、うん、
あとは当時のフィラデルフィアがめちゃくちゃ貧乏だったっていう話を結構最近そういう情報を入れて見直したので、なんかよりその空気感というかロッキー自身もだし、ロッキーの周りの人のエイドリアのお兄さんとか特にそうなんですけど、お金がなくてでもどうしようもなくてみたいな、やさぐれてみたいな、あの空気感とかがより感じられたので、そこら辺もなんか入れてみるのもいいかなって思いました。
やっぱあれだね、この一作目だけ見てるとやっぱポーリーが絶対好きになれないどうしても分かるけどね、彼の境遇とかも気持ちとか分かるけど、全く好きになれねえなこいつっていう
もう後半のっていうか、後半というか中盤のあるシーンではね、うん、本当にねただただひどいからね、
うん、
あとなんか思いのほかロッキーもそんないいやつじゃないなっていうか、最初の方とか結構オラオラ来るじゃないですか、
うん、
はいはいはいはい、
俺あれ結構やられたら嫌だな、
まあまあね、
うん、ね、家入るよっつってさやっぱりね、はいはい、5回目ぐらいでようやくエイドリアンを入れて、うん、やっぱ私帰るわって言ったら、そのドアをね、壁ドンじゃないけどもなんかもう押さえつけて、いやいやちょっと出さないけどもみたいな展開とか、
はいはいはい、
こいつ結構あれだな、嫌だなこいつ
まあなんか、うん、まあ、単純にやっぱりこう人付き合いに苦手じゃないけど、
うん、
まあ不器用さがね、だから恋愛とかもよくわかんないから、ね、絡まってる感はあるんだよね。
だってもうね、ロッキーと頑張って喋ってるジョークつまんねえからね。ね
あれ一生懸
命。あれ、毎日来られるの結構しんどい感じある。
うん、結構しんどいだろうな、もう一つね。
そうそうそうそう。
でね、もうなんか通用しないなと思ったら、バイキーズあのね、でっかい犬に、ね、逃げるっていう。うんうん、ロッキーのね、動物に逃げるがね、だから、ね、ちょっとね、ちょっと嫌いじゃないんだよ、ね、人付き合いもあんまりあれなのか、ね、家でね、亀と金魚と住んでますかとか、うん、寂しいのかって金魚一緒に横に連れてくるとかね、ちょっと泣いちゃいますよ。
だからなんかやっぱレオンとかの雰囲気も、もうロッキーっぽいなって思って。あるんじゃない、うん、あれが植木鉢に変わったらもうレオンですよね。
うん、あの寂しさ、なんか切なさみたいな、うんうん、踊れよっつって金魚と亀に言ったりとか、
ね、ディズニー映画だったら踊るでしょうけども、踊ってる金魚見たことありますあなただっていう ね、うん、
でもああいうところがやっぱ意外と実感感じれそうな何かリアル感があるなとは思いましたかね。
まあもう境遇を全部語ってるっていうことですよね、う
ん、
あれはね。
やっぱなんかスタローンがなんかあれだっけ、アメリカニューシネマとか好きでみたいな、そういう影響も入れつつ書いてるから、うん、ダメなところとかもちゃんと入れつつ、うん、なんかやってる感じはするなと思いますよね、うん、
あと僕はやっぱ今回はですね、やっぱ沖正弘の解説をですね、
はいはい、
今 YouTube で、うん、頭とお尻にねわざわざ自分でつけてね、はい、ロッキーを鑑賞するっていうね、月曜ロードショーの、
なかなか贅沢な、
あれやっぱあるとね、正直ね、沖正弘がロッキーの熱量を超えてるんですけど、もうすでにでそこでやっぱ名言があるじゃないですか、やっぱりこれは人生するかしないかの分かれ道で、はい、するを選択した勇気ある人々の話です、うん、っていう、その時のもう小木さんのね熱量がね、後からやっぱ出てくるねスタローンより全然上なんですよね。
まあだから小木さん的にはロッキー見た時に自分で何か選択した何かの機会があったのかなっていうね。
でもロッキーが好きな人たちの熱量って大体そんな感じですよね、
うん、
すごい熱くて、
そうですね、
やっぱりなんか勇気をもらったみたいな感じの話は多いですね、
うん、もう瞬きしないんじゃないかぐらいの
だからやっぱりその辺もあれかね、やっぱそういうロキ自体のキャラクター雑がらなくてとか、それでもなんとかそうやって行こうとしてるし、うん、女の子とも付き合おうとしてるしってところの、そういう感じとかがやっぱりあー分かるわってあるのかもしれないね、うん、やっぱこうそういうところで悩んでる人いっぱいいるしとか、人生そういう意味でやっぱり結構広く伝わりやすい作品なのかもなとは思いました。
はい、僕今はもう常にクリード見た状態でもう一回見直すっていうことをすると、あ、俺ごめんクリードの方が好きってなりましたね。
なるほど、
はい、すいませんね、あのロッキーは好きですけど、
うん、あ、だから、うん、どっちかってなると
より僕はアドニス・クリードの方を、あ、好きなんだなっていうふうに思いましたね、はい、
でもクリードはあんまりしっくりこなかったけど、
あ、そうなんですね、
まあいいんじゃないぐらいだったけど、ロッキーの方がいいなって思います
。ああ、なるほど、
なんかこうゴテゴテしてなくてシンプルで、
シンプルでね、
なんかすっきりしててよかったですね、多分クリードを見てたから、そのロッキーはもっとスポコン感強いんじゃないかっていうイメージが多分さらについてた部分あったと思うんですけど、そこがだいぶ柔らかかった気がしたのは、
アドニス自体がボクシングで何とかしよう、自分の人生をっていうのは強いから、うん、ボクシングが前面に出てきそうだけど、うん、ロッキー実はもうボクシングで何とかしようっていう感じでもないかもしれないからね。
だから序盤はそれの終わりから始まってるからね。
そうそうそう。だからその辺が、だからボクシングが意外と前に出てこないっていうのが見やすかったかもしれない。
あと試合数も違いますからね。
そうだね。
なんか結構こう、可愛いなっていうシーンが。
可愛いね。
ああ、そうですね。
いくつもあって。
可愛いね。
そう、なんか、それこそそのなんか、結構オラオラしてんのに、あ、なんか不器用なんだなとか、うん、こう動物のこと可愛がってるのもそうだけど、うん、あの結構個人的に印象的だったのが、あの試合前に試合会場のとこ行った時に、うんうん、ボクサーパンツ色が反対だとか言ってて、
はいはい、で
そんなのどうでもいいんだって言われてちょっと不服そうな顔してるとことか、
こだわりが
もうそういうとこがなんかいいなって、いい、すごいそういうの好感持てるなって、うん、
だからそのロッキーのキャラはやっぱ変わらないですよね、
うん
うんうん、クリードに出てきたロッキーもクラウド知らない感じとか、
うん、
可愛いですよね
でもそれは多分あれだよね、スタローンの可愛さだよね、だって自分で書いてんだから、あの話をね、うん、
そっか、
そうそうそう、
そうだね、
自分で、ね、
そう考えると面白いね、
ここら辺もあのスタローンの喋り方とかも可愛さにつながってる気がします ね、
うん、ね、聞き取れないもんな、もうね、もうボッソボソ言ってね、
半分口が動かないんでしたっけ。
あ、そうなんですか。
なんかその、うんうんうん、子供の頃の病気か忘れたんですけど、うんうん、そういうのの影響でなんか滑舌がすごい良くなくて、うんうん、それが原因で結構俳優業もかなり厳しかったっていうので、うんうんうん、ロッキーでなんかもう大逆転みたいな話だったと思うんですけど、うんうん、なんかそれが逆に武器になってるなと思って、ロッキーの場合は、
ね、だからもう自分しかこれは演じられないっていう風に押し切ったってことだよね、
うん、何年か前に、はい、映画館で見たんですよ、
ロッキーを。
そう、あの多分午前10時の映画祭とかで入ってたから、うん、昔テレビでちょろちょろ見たまんまだからあんまイメージちゃんとないから、うん、映画からもっぺん見とこうと思って、まあ、そしたらね、最初オープニング、うん、一番最初ね、ロッキーって字が画面いっぱいに横に並ばれていくって、
あ、
うん、
あ映画館で見ると、
うん、あれね、そうそう、やばいっすよ、あんな見たことないから、映画だから映画館で見るとなんかね、もうそれ見てるだけでね、なんかすげーってなる。なんか簡単、ね、単純なことなのに、うん、不思議な、うん、感覚になった覚えがありますね。
うん。だからこれやっぱ大きい画面で見たいですよね。
そう、大きい画面で見てね。あとね、映画館で見た時の、これね、あのね、ロッキーのね、欠点があるんですよ。重大な欠点が、はい、エンドロールが短すぎる、
余韻を楽しめないってこと。
そう、いやもうね、ボロ泣きだったんですよもうね、うん、ボロ泣きだったんです映画館で。だいたいエンドロール中にこう収めるじゃないですか、うん、ね、ロッキーね、多分ね2分ぐらいしかないんですよ、エンドロール短い、早すぎて、あーちょっとまだ泣いてるみたいな、明るいみたいな、なるっていうちょっとってなったんですよ。あれはね、唯一の決定ですね。
あ、それ、なんかもうそのエピソードがもはや、あの、おまけさんの可愛いになってますね。
え？いやいや。
おまけちゃんだ。
おまけ可愛いですね。いやいやね、もう何も流さなくていいから、もう真っ黒の
画面で。真っ黒
と、とりあえずあと1分くらい
足してくる。でもいや。とりあえずもうちょっと明るくするのはね、もうちょっと置いといて。早すぎて。
もともとロッキー成分を全く持っていない人物っていうの、うんうん、要は、何の落ちこぼれでもない人？タンタンみたいな。うん、こういう人にとってみたらもうね、うん、何のこっちゃってことですね。ロハス分かんない人に幸せのパンみたいな、そういうことですよ。
なるほどね、うん、
そう、さっき和田さんがすごいシンプルでみたいな、うんうんうん、あ、そっか、そういうことなのかって思ったけど、もう私は不足すぎて、なんか女の子いたじゃないですか、近所の女の子、あの子は何どうなったのみたいなのが私は結構気になってて、でもなんか最後相変わらず遊んでる姿横目で見て終わりだったから、え、それで終わりなのみたいなのがちょっと残念でした、
ね、って考えるとあれですね、ソフトストーリー的な作りですね。でも純文学とかでもそうですけど、まあ、例えばそういう出したキャラクターとかを最後にしっかりまとめていくっていうのは娯楽の作りですけど、出しっぱなしとか本当それで十分なんですみたいな見せ方とか。
でもあの子はしっかり意外と絡んでるから、ロッキー的には、まあ、あれ以上やるとちょっとね、そう、なんかおえっぷってなる可能性もあるね。
もうあの子はそれでいい的な、そういうスタンスなのか、う
ん、いやでもあの子の絡みは良かったですよ、ね、そんなの最初だけ人気者だけどみたいな、そのうち相手にされなくなって、
そう
みたいな、あ、なんか違う実感がみたいな、あ、なんかあるって思って、つかスタローンなんかあったのかな、女の子いろいろ考えちゃう。
いや、そうでしょうね、うん、だから
だって あれいらないもんね、ある意味ね。
そうですよね、
でも多分あのシーン、いや、じゃあのシーンないと多分俺はあの、そのコーチにもう一回頼みに行くってシーンはつけられないんだろうなと思ったんですよね。っていうのは、その立場的に自分が同じことをしてるわけだから、
助けてくれなかったで
しょ。そう自分の経験をもとに、これは良くないよみたいなアドバイスしてあげる立場の人間になってるっていうのを
自分に返して、
またそう返ってくるじゃないですか、それが。っていう時に俺もあるしそれみたいな感じは俺あるんじゃないかなと思って、その対みたいなのもあんのかなって思ったんですけどね。
あ、まあ繋がってるぞと、
繋がってるんじゃないかなっていう。
なるほど。なんか単にあの、あ、今そういうしがないボクサーとしてやってるけど気持ちの中じゃそれでは良くないと思ってるみたいな描写なのかなぐらいしか思ってなかった。なんかうだつが上がらない自分はあるけど、正しいことが何かっていうことぐらいは分かってる
っていうことはを示すってことね、
他の人分かってるってところなんですよね、要はその、
なるほどね、
で行動に移すか移さないかっていうところですよね、
だからもう最終的にはロッキーが活躍することによって、どうしようもない生活をしてる周りの人たちも 自分もどうにかできることがもしかしたらあるのかもしれないみたいな感じの巻き込み方をしてるのかなって思うので、
うん、
最終的に
そうですね、うん、もう本当その巻き込んでる現象そのものがロッキーっていう、
そうだから、
そう
だね、だから全世界の人を巻き込んでるっていう意味になるので、うん、それもね、
うん、現象の名前ですねロッキーはね、そうそうそう、人物名じゃないです
、うん、だからもう最終的に個別回収はなしで、うん、全回、あれで全回収みたいな感じかなと思って、う
ん、あとね試合前のあの気づきがあるじゃないですか、勝つことはできないけど俺は倒れなきゃいいんだっていう、うん、なんか俺その気づきとかがもう、あ、それは強い人間だなっていう風に感じますね、うんうん、なんでもかんでも世の中勝ち負けですよ大体語られるのは、
まあ、だからその辺がやっぱりアメリカニューシネマとかの方向性が入ってくるんだろうね、はいはい、うん、そういうのから影響を受けてるってこと自体、ね、うんうん、あれは勝たない人たちの話だからね、ああいう
ジャンル、そうだね、勝ってカタルシスだったら娯楽映画ですもんね、それこそジャンル、
それへのカウンターだったからね、うんうん、
はい、ということで熱いメールをいただきましたのでこちらご紹介させていただきます。ラジオネーム山岡さん、ありがとうございます。何度目かの視聴でしたが、やっぱり何度見ても涙ふかし、
お、草じゃない
本当だ改めて思ったのが、エイドリアンの兄ポーリーがどっちか少すぎないかというあ、うん、さっき僕も言ってましたね、はい、うん、妹への暴言ラッシュ、マフィア紹介しろしろしつこい、家の中でバットフルスイング、
これね、
うん、ロッキーに無断でマスコミ召喚などなど、うん、最初から最後までいいところが一個もなくておった負けでした。そうなんだよね、うん、そうなんだよね。しかしながらポーリーが感謝祭の七面鳥を窓から投げ捨てたことで、エイドリアン怒りのデートが発動、そこからロッキーとの仲が進展してアポロ戦前線につながっているので、うん、ポーリーがロッキーを育てたと言えなくもないかなと思った次第です。またロッキーがチャンスをつかんだ理由が、イタリアンスタリオン、まあイタリアの種馬とね、うんうん、言われてましたけど、うん、というあだ名がちょっと面白くて語呂が良かったからという流れは、目立ってなんぼの SNS 全盛期の今だからこそ示唆に富みまくっているなと思いました。
あら、
うん、あー、なるほどね、やっぱポーリーなん、ポーリーね、あんなダメだったかってちょっと、
そうだねそうだね、うん、だからやっぱ難しいよね、なんかあの結局起きてることとかがもうダメなんだけど、うん、まあ別に肩持つとかじゃないんだけど、一個一個に対してポーリーは良くしようとしているっていう、
お、
そうそう、だからこう林立てで関係性をつなげようとしているとか、うん、はいはい、そういうことに対してポーリーはポーリーで自分の人生良くしようとしているのが間違ってるみたいなところが出てくるっていうのが、うん、まあでもそこもなんかあるなって思っちゃうっていう、うん、だから、うん、だから悪意があるわけじゃないんだけど、うん、出ちゃってるのがこれだからアウトの人っていう、うん、ああいるかもっていうね、でこういう人が兄弟でとかっていう話もよく聞くかもみたいな、
うん、普通はね大体の人はやっぱ口論になった時点で、
はいはいはい、
まだ戻れる、
うん、戻れるけど、ね、
と思うんですよね、あ、暴力までいっちゃうとなっちゃうと、うん、まあクズだなーって
酔っ払いですからね、あそこ
難しいんだけどね。
まあ、あとだからやっぱりそういうなんか強い男性性とかのなんかにとらわれちゃってるから、うん、まあ基本的に、まあだからロッキーもね、そういう不器用なところとそういうところにとらわれてるところが、うん、なんかああいう強引なところに行っちゃうとか。
最初に妹とくっつけようくっつけようって林立ててる時は、そんなにその気はなかったかもしれないけど、後々にロッキーの名声とかを利用して、自分も何かお金儲けがしたいかもっていう気持ちになった時に、うん、それをあのお前と妹くっつけてやったのは俺だぞって言っちゃうっていうところが、うん、もうクズの極みみたいな。
いやでもな、俺それクズじゃない気がするんだよな
そうなんですか、
怒ってることはあれだけど、うん、こう言っちゃうよなって思っちゃうっていうね、 あとやっぱり一人一人がこの人も負け続けてるから、うん、全員負け続けてて、
そうなんですね、
まあ、何か要はロッキーもたまたまのチャンスが来たんだけど、うん、ポーリーもくっついてチャンスが来ただけなんだよなと思って、うん、その自分の人生を良くしようとしてるだけではあるんだよなって、うん、それが間違ってんだけどね、うん、やり方が、
まあ、結局それも全部ひっくるめてロッキーはさ、もう受け入れるわけじゃないですか、うん、最終的にちゃんと着てあげるしね、うん、あのガウンを、うん、ああロッキー懐が広いなっていうか、うん、もうそういうのも分かった上で関係性続けてあげてるっていう、だから要
はやっぱり人生なんだかんだ言ってこういう人も含めての影響で自分が今あるっていうのが誰でもがそうだからね、
うん、そうなんだよね、うん、
なんか劇中そのロッキーがポーリーのことを、うん、あのエイドリアンに話してる時に、うん、あいつはいい男だけどすごいやや強引だよなみたいな、うんうん、言い方も結構すごく柔らかいし、ね、うん、なんかでも長い付き合いだからそういう性格だっていうのも分かった上でいるんだなみたいな雰囲気がすごい出てて、
うん、
納得いく描写だったなって思いながら、
うん、まあ、逆にだから甘えやすいのかもしれないね、うん、ロッキーに、
うん、まあ、嫉妬もあるって とは思いますしね。
うん、いや私は意外とポーリーはそれほどクズだと思わない。
なんだそんな
ね。
なんか今までの雰囲気で、この人だけは許せません
みたいな。え、どういうこと？
クズに厳しい私がそれほどなんか可愛いやつだなみたいな。
マジで？
なんかいつもとトタさんと逆です ね、 なんというか、ね、うん、
まあロッキーにそれほど肩入れしなかったからなのかもしれないですね。主人公に肩入れすればするほど邪魔する人がうわーってなるけど、
確かにそのポーリー自体は別に周りも良くなっていけばいいっていう考えの中で動いてはいて、利用だけしたくて生きてるんだみたいな風に言われるのはちょっとそれだけじゃないのになみたいなので、反発したい気持ちもあったんだろうなっていうようなのは多少あって、まあ暴力に出ちゃうのはあれだけどっていうのはありつつも、ちょっとかわいそうな部分もあるよねっていうところはちょっとあるかなって、
そんな感覚でした、
ね、承認欲求強い人ですよね多分ね、
基本そうだよね、
確かにね、
だからやっぱり認められたいし、尊敬もされたいし、
だから手段じゃなくってすぐ効果がありそうな何かに飛びついちゃうっていう、
もっと優しくしてくれよはもう本当それの最たるな感じでしたよね。
そう考えるとそんな人いっぱいその辺そういう感じあるからな、
あるんだよね、あるんだけどな、
まあまあまあ、でも怒ってることはちょっと
そうなんですよね、
バッドフルスイングはちょっとね、
あれはもうやっちゃいましたね、
やっちゃいましたね、そうだからそういうところも単純に良かったらで全部回収しないっていうところがやっぱいいのかもしれないね、ロビーね、うん、
まあ、あとは普段からエイドリアに対して、お前はブスだみたいな感じでこうどんどんどんどん下に向かわせてる態度とかもちょっとなんかイラってするような、
それそうかもしれない、
でも多分あれだよね、きっとあのそういう自分の身内を下げることでしか自分を保てなくなってるみたいな、うわいるな、ダメだちょっと。
今になったらね、別に打ち切ってね、そんな言われることじゃないもんね、人からこう、
なんかそのエイドリアン自身もあんたは打ち切りみたいなもんだよって言われた時は、別に私も気にしてないわって言ってたので、じゃああの兄貴のせいかみたいな、
兄貴は気にしてるだけだし、気にさせてるなんなら、
まあ、そうそう、そういうことは起こりがちだね、
ずっと口説きながら俺もすごい無口だからみたいなことを言ってるのがめっちゃ喋ってるやんって思いながら、
うん、
かわいいな、無口とはって思いなが
ら、よくあるよ、よくあるよ、あのこの人めっちゃ陽気なのに、いや俺なんかちょっとね人見知りなんでこのパターンで、あ写真良くなかった、あの鏡のあれ本人だよね、あの子供のとこ、
そうだよね、だから用意、もう集めて用意してきたのね、
そういうことか、
すごいいい写真で、
なるほど、
なんか良かったし、なんか、はい、青年ぐらいのやつ見ると、なんかポール・マッカートニーとかに似てないみたいな、結構なんかごつさを抜くと意外と似てるかなみたいな、垂れ目だしみたいな、ちょっと思ってね、
可愛らしい、
可愛らしいんだよね、
あるね、
そうそうそうそう、そう言いつつね、ナイフが刺さってたりしますけどね、
壁にね、
壁にあれはいやでもなんかそういうところでなんか映してんだね、孤独さの闇とかを、だ
からダーツみたいにやっぱナイフも投げてたから、やっぱ
あんなところに
エクスペンダブルズでも生きた、
エクスペンダブルズでも、
ナイフ使いはステイサ
ーですよね、
継承して
そうですね、
っていう感じなんですね、
いやなんかでも結構細かくいろいろ気になるとこ多いなって思うとこはあって、あのお肉、お肉でこうや練習してるみたいなやつも、なんかその精肉工場の方も協力してみたいな、協力ってどんなだよ、
殴っていいのかな、
ね、なんか鮮度とかいろいろどうなってんだみたいな、
まあロッキーが有名になったらこれはロッキーが殴ったですって言えば、
であのテレビでロッキーは多分有名になったろうし、
精肉工場も映されるしっていう、
衛生問題が気になっちゃうね、
まあまあ、
はばく時もあれだから、
ま
あ
食べ物としてとかではなく、活性化のために犠牲になってくれたものっていう、すごくキャッチーだし、
ね、
ロッキーといえば代表のシーンみたいにもちょっと、ね、なってますよね、
それとあとあのあれね、生卵一気飲み、
あった、
あれ流行ったらしいです ね、 ね、
危ない、
肉殴るシーンはなんかこう手にも血がつくっていうのがすごい、やっぱりこうすごい練習をしたんだみたいな雰囲気も出るとこが、
なるほど、
こう映像的にもなんかこう妙な説得感、
実際自分も切ってる可能性あるよね、
冷凍
です
よね、自分の血かと思ってました、
ね、私も、
俺もなんか今回見たら自分の血かなって思った、
雑菌が傷から入っちゃいそうだなとか
考えてました。うん、あ、でも冷凍だから、うん、あ、うん、そっか。
時間が止まってるからね。
あとあのランニングしてるシーンとか良かったです、
ね。脳内のね再生スピードよりめっちゃ速かったロッキー足が。あ、速かったっけ
最後のね。
そういえば
最後のストレートね。
うんうんうん、めっちゃ速かった。早送り。
追いぼれ感ある走りだった。
うん、やっぱだから。そう、そこはやっぱりあの筋肉的なあれじゃないですけど、うんうん、俳優的な、うん、使う筋肉としての正しいなんかこう、うんうん、圧が、うん、圧っていうかスピードとドラマのスピードが、はいはいはい、と音楽のスピードが重なって、うん、なんかすごいよね、あそこの走ってる姿見るだけで。ね、うん、いつものそのそしてる感じだから、喋、うん、りももたもたして、早いってなる。
そう。あ、本気出したこいつ、
うん、あ、そう、本気出したみたいな。うん、あれちょっとね、
そうだよね、
早かったですね、
うん、早かった。
なんかあれでグッとなった後に階段登って、うん、バーってやるから、
うん、やってた。あれもう何を思ってたんですかね、あれは。
わかんない。
あれって最初に登れなかったやつをもう俺は全然登れるんだぜみたいな、
うん、そんな感じかな。
そうか、もう登れるっていうこと。
最初はなんかもうあって感じで登ってた、はいはいはい、スタスタ登れるようになった。
いい景色とかそういう
じゃない、じゃない、そっちじゃない。
あ、そうか、やっぱ音楽がね、
はい、
すごいいいよね、うん、だからあのいわゆるロッキーのテーマ の、うん、あのトボトボ歩く時とかのあのテテンテンみたいなやつのピアノでちょっと変えて雰囲気出してるやつとかも、うん、なんかすごくいいんだよね、なんか雰囲気出てて、うん、だからあのねテテテああいうなんか勇ましい曲なだったはずなのに、うん、全く違うものになってたりとかして、うん、であとやっぱ試合のね一旦倒れてからの曲、あのなんかゴングかなんかから始まる曲だっけ、ゴングじゃないんだっけ、
あ、
あ、でーん、
あ、はいはいはい、そっか、
てててててててててってとか、
これもロッキーなんだってそういえば思った。
やっぱね、あの曲やばいよね。あの曲なんかこう、あの曲かかってからの試合シーンがなんかもうなんかこう曲とすごく合ってて、もあの盛り上がり方と
立ち上がれって感じの曲、うん、
だから多分ねそこのシンクロ率とあの2人が戦って駆け上がっていく感じとかがもう多分そこからずっと泣いてんだろうねこれね。
あもうなるほどね、
うんうん、
でもあの試合シーンもすごい時間としては短いのに、うんうん、なんかあの、うん、カットでうまくその何ラウンドも進んだなっていうのがうまくこう表現されてるのが、う
ん、無駄なところはどんどんね飛ばして、
う
ん、
すごいうまいなってあの、うん、変なその俺なんか数字持ったなんか変な不思議な格好した女の人が出てきたりとかしながら。
あ、うん、でもなんか俺思ったのはやっぱ3ラウンド終わった後のアポロの顔は欲しかったなって思いましたね。要は3ラウンドで終わらせてやるって最初言ってた人だから今はこいつどういう顔してんだろうなっていうのはちょっと気になって、うん、そのまんま3、5、7、あ、もう取り過ぎたっていう、
そうだね、もうそういうことも飛んでるんだろうけど飛んでるのは飛んでるで、うん、そういう絵が欲しかった。
一回そう一回クッション欲しかったなと思って、
うん、もう全然ね覚えてなかった。もうね応援してたから
泣いてる。
ボディボディだ、ね、ボディだって言っちゃってた僕。
応援本当に応援
もうボディ行けボディってずっと言ってたから、
うん、それもうねロッキーがねずっと言われてることですから。
そう言ってたからでボディ入ったらよしって言っちゃってたから、
すごい
ちょっともう、そうすいません、
ガワラです。はい、試合に関してはあの終わりのラウンドから逆順で取って、うんうん、あのどんどんメイクを外していって、うん、あのやっぱお金がなかったので、うん、っていう撮影方法で、あのお客さんもお金がないんで、うん、あの結構そのホームレスの人とかに、うん、あのフライドチキンあげるから来てって、うん、で集めたらしいんですけど、あのやっぱり長くかかるじゃないですか、なんでだんだんこうホームレスの人たちがさっきだってきて結構雰囲気は悪かったみたいですね。
でもあれだよね、逆順で撮ってればさっきだってね、あのもう帰っちゃったみたいなことが起きたとしても、
そうだね、
逆に集まってきたみたいな雰囲気になる。
確かに
そこまでちょっとよく見てなかったけど、うんうん、なるほどね。
あとランニングシーンで果物投げてくれるおじさんが、で、あれ全くの普通の人らしいですね。
そうですね、はい、あのあれは本当にあのなんかボクサーのドキュメンタリーを撮ってるっていう風に勘違いされたらしくて、
勘違い、
はい、なんで普通に頑張れよっていう気持ち、本当にそういう気持ちでリンゴ渡してくれたんで、
ね、じゃあボクサーに見えたん
だ、ね、ま
あ、
僕は見えるからだね、うん、本当にね。
でもなんかだから本当に頑張れよっていう気持ちで投げてるのを受け取ってるっていう、うん、なんかすごい感動的
な。なるほど、
そうですね、
レースじゃないんだ、
へー、
すごいね。
そうですね、
まあ、はい、原くんはね、オータイムベスト1位らしいですね。
そうなんですよね。うん、
やっぱり、ね、あのランニングね、さっきみんな話してたけど、うん、あそこの最後、うん、早い。しかも最後までめっちゃスピード上がり続けるじゃないですか。うん、しかもあの上半身全然動かないね。うん、腕は振ってるけど、
綺麗だった。
そこでね、僕はね、いつもね、おえつを上げて泣いてしまいますね。はい、うん、今小田さんが座ってるソファーでウェーンって言ってますね。
ウェーンってい
っぱい涙が染みてるんです
ね。染みてますね、
はい、ロッキーの涙が染みてる。
2以降はね、ロッキーが見た夢なので。
ああそういうね、
はい、
そういうことなんですか。
あれですよね、ガワラさんはクリードも好きじゃないですもんね。
僕はクリード大嫌いですね。ああごめんなさい、大嫌いではないです。あんまり乗れない。
アグリードね、
うん。なんかこう、ロッキーに感じる感動はあんまりなかったですね。
へ、
うん、そう。別に、うん、嫌いじゃないです。ごめんなさい。はい。なんですけど。
まあ、ちょっとロッキー性が強いから、一瞬そういうことも出ちゃう。
そう。ちょっと唯一あれなところは、最後、グリード、ロッキーのテーマかかるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
試合で。
うん。違うだろ、それと思って。
うんうん、それは思いましたね、そう、ちょっと。
ロッキーのあそこのタイミングにかかる曲って、さっきおまけさんが言ってた曲じゃないですか。
うん、ああ、そっか、立ち上がる時の曲、ね。
そうそうそうそう。で、と思って。
ああ、うん、曲使いね。
そこ、だって、リスペクトになってなくねっていうのは、ちょっと、クリード、残念なところですね。
はい、ああ、そうか。まあ、俺、それちょっと、もう試合を予期させちゃうからっていうのはあるのかなと思って。
あ、結末を。
結末を。あ、要は勝たないんだっていう、勝つかもしんねえを思わせるためには、やっぱあの曲なのかなと俺は思ったんですけどね。
ああ、まあそれはあるかな。
うん。
でもまあ、ちょっと中途半端な流し方を、かなっていう気はちょっとしたので、そこはなんか、その。
やっぱあの曲はどこに入れるか問題で、あそこになった感じはするか。
うん。もう引っ張って引っ張って引っ張ってな気がしますよ、俺は。ごめんなさい。俺はクリード大好きなんで。
うん、そうですね。でも僕ちょっとブラックパンサーも全然ダメだったんで、あのライアン・クーグラーがダメなんじゃない
かな。監督が合わないから、
はいはいはい、はい、
まあ。そういうのもあります。
なので逆にあの監督変わったクリード2はなんかすごい面白いかもしれないなっていう、面白く感じられるかもしれないなと思ってちょっと期待してます。
要はアポロクリード倒した男の子孫。
そうですね、うん、はい、僕はそれはなんか夢で見たことがあったかもしれないですけど、そう、なんかそういうエピソードがあるらしいですね。はい、
なんかあれ、うん、ロッキーズファイナルはアリ派なんですか。
ちょっと聞こえないです。
あ、それもねそれも違う。
まあでもそういう方多いですよね。その本当にロッキー好きっていう人は、うんうん、ロッキーが好きとかね、うんうん、もう本当に2以降は夢ですとか、うん、いやクリードじゃないんですとか、うん、まあそれも僕はもう全部ひっくるめてね、もうロッキーの現象ですから、うん、ロッキーですそれも、うん、っていうねことで許していただきたい。はい、ということでラジオネームビロシさん、ロッキーありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しく見させていただきました。ということで次回2018年最後の暗い映画はこちらでございます。ラジオネーム頭脳少年さんからいただきました。スモーク、ちょっと今声が裏返っちゃって声が裏返っちゃってドイラジメンバーの皆さんこんにちは。あ、ドイラジは今回暗い映画愛のコーナーにウェイン・ワン監督のスモークをあげたいと思います。この作品はニューヨークブルックリンの小さなタバコ屋を舞台に繰り広げられる人間模様を描いた群像ドラマです。タイトルがスモークというだけあって煙のようにつかみどころない部分もありますが、そのふわふわした雰囲気が不思議と心地よく、ほっとする素敵な映画だと思います。原作はアメリカの作家ポール・オースターのオーギー・レンのクリスマスストーリーという短編なので、一部のクリスマスの雰囲気を感じられる作品です。徐々にクリスマスも近づいてきているので、いいタイミングと思い紹介させてもらいました。ということで、お、うん、次回、スモークを皆さんで見ていきましょう。ということで、エンディングです。エンディングはガラさんの曲です。
合図する。
そろそろ別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集い12月のお知らせです。12月23日日曜日お昼から夕方にかけて、また今回は夜の部もあります。場所は渋谷のユーロスペースの下にあるロフト9さんです。12月の9日日曜日までにお申し込みいただくと500円チケットを安く購入できますので、ぜひ申し込みください。昼の部夜の部どちらか片方の参加でも OK です。また1月に大阪でも開催します。1月の20日日曜日、心斎橋のロフトプラスワンウエストさんでやります。 1月の6日日曜日までにお申し込みいただくと500円安くチケット購入していただけますので、ぜひ検索してみてください。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。メールの宛先は映画.fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、で今鳴っているのは川原さんの生演奏でございます。曲名とかもないですね。はい、そして、次週の予告ですね。次週の予告はですね、ミニお題トークは魔法映画、そして急げ映画館ではファンタスティックビースト黒い魔法使いの誕生、こちらを皆さんで見ていきますので、はい、よろしくお願いします。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護ありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私こたつと、
おまけと、
マリと、
あたと、タンタンでした。
またねー。アンケートフォームもあるよ。